If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げられましたベルフルールの代表取締役社長そしてフラワーデザイナーの今野良平さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
先週は本当にこのプリザーブドフラワーの素晴らしい世界を知ったんですけど、気になるのがお母様、
はい、
日本で初めてプリザーブドフラワーに関する指南書を書かれて、これどういうお母様なんですか？
そうですね、まあ、本当に未だにですね挑戦をし続けるその姿が本当にもう母として当然会長としてまた一人の人間として尊敬しているので、実は会社始めた時はやっぱお花の世界なんで結構おばさま方がお母さんのお手伝いして偉いわねとか、なんかもう
そういう目線で、
なんかもう逆になんかバカ息子みたいに言われてる感じがしてすごい悔しかったんですけど、でしかもサッカー野郎だったのでサッカーマン的な大会系だったんですけども、でもそこに対してやってやろうという気持ちが強くて、で進めてきて、またその母はある意味そこをまずいなとか思った時は反対したり、実はキロキロごとに反対することがあったんですけども、ただ基本すべてですね後押ししてくれるので、会長なんですけども、私があの40まで専務、社長が母親だったんですけど、自分がなくですね進めていただいたのが今の私がさせていただいているっていうのはありますね。
偉大なお母様なんですね。ですからあのきっと子供の頃から周りはお花が溢れていらっしゃった、
はい、あの象徴はですね戸建てだったんです。玄関開けると上にあのお花が吊るしたんです。それ今で言うとドライフラーなんですよ、
はいはいはい、
生花枯れちゃうからもったいないから、このスタジオもそうです、こういう格子状のところに干して、である時なんで僕のうちは花がいつも玄関の上にあるのかなみたいなのは、
それが当たり前だと逆に思ってた、はい、っていうことですよね。
やっぱでもやっぱいいインプットあるといいアウトプットするので、その時から無意識的に綺麗な色を見てたりとか感じてたりとか、多分匂いもあったと思うので、それは今の自分の人生にも生きてると思ってます
ね。近野さんある意味じゃフラワーネイティブなんですね。
多分そんな全然気づいてなく
なるほど、
はい、
ということで、今夜も日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げられましたベルフルールの代表取締役社長そしてフラワーデザイナーの近野良平さんをお迎えして、近野さんの人生の歩みそして今後の挑戦伺っていきたいと思います。近野さん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは近野さんのプロフィールをご紹介します。近野良平さんは東京都のお生まれです。大学専門学校を経てグラフィックデザインを手掛ける会社に入社されました。2年半ほど勤務した後にお母様が1981年に創業したベルフルールを2003年に法人化されました。専務として事業に携わる傍らフラワーデザイナーとしては2006年に日本フラワーデザイン大賞1位を受賞されました。2018年にはベルフルールの代表取締役社長に就任されました。花に関するすべての要望に応えるフラワーデザインカンパニーとしてフラワーアレンジメント制作販売からスクールの運営など幅広く手掛けていらっしゃいます。ということで近野さん、あのアメリカへの留学をきっかけにデザイナーという職業に興味を持たれたそうですね、
はい、
このフラワーデザイナーとしては2006年日本フラワーデザイン大賞の1位ということで、これは嬉しかったんじゃないですか。
本当に嬉しかったです。ただ会社作った時も当時なんですけども、サッカーの癖かやって当然だぐらいのところから始まって後から振り返ると本当にすごかったなっていう、まあ逆に取ったおかげでいろんな形で評価いただいている賞ですね。
これデザインってどういう ことを心がけて作られるんですか？
そうですね、私はあのフラワーアーティストと呼んでないんですね、うん、自分のフラワーデザイナーと、うんうん、なぜならばそこに咲様がいて、例えば要望があってそこにオリジナリティを入れるっていう、うん、この要は制限がある中によってクリエイティビティが生まれてくるっていう考え方でいつもデザインをしてます。
なるほど。
でやっぱり自分の経営するブランドだとお店だったら自分でプロダクトアウトしなきゃいけない、マーケットインではなくプロダクトアウトなので、今度テーマをしっかり決めて、うん、こういうメッセージを伝えたいみたいな形で四季、まあ、スプリングからウィンターまでテーマ性も決めてご提案して、そのお花の価値であったりとか、もっとコンテンポラリーにいつもデザインを意識しているので、うん、過去も大事にしながらも、今のライフスタイルに合ったデザインっていうのをいつも発信してます。
なるほどな。そんな近野さんが実はねサッカー少年だったということでサッカーどれぐらいやってらっしゃったんですか？
はい、もう小学校2年生から今も高校時代のシニアチームでやったり、あと最近はテニスもハマっちゃってますけど。
いや本当じゃあスポーツマンなんですね、
はい、なんか対極的な印象なんですけど、実はお花も一緒ですごく鮮やかな大きなお花もそうですし、なでしこの小さなお花もそうですけど、地下の中根っこが一緒だと思ってて、やっぱり見えないところ根がしっかりしてるものは綺麗な花を咲かせるんです、
はい、
それサッカーもフラワーデザインも一緒だったり。
なるほど。
あと経営するとやっぱりチームプレーなんで、組織としてチームとしてみんながどうやって一人一人個性が発揮できるか、なんかうちのチームはこうやれはなくて、みんながどうやってその個性が発揮できるか、それなんかすごくサッカーにも似てて、ヨーロッパのサッカー見るのも好きなんですけど、そういう戦術とかも今の仕事にも私はすごい全部つながってるんですよね、地面の中で
ね。中田秀俊さん、秀ともなんかコラボされたということで。
はい、本当にありがたいんですけど、2010年サッカーワールドカップの時に中田さんが引退した後の南アフリカで日本が躍進した、
はいはいはいはい、
あの時に中田カフェを作った時に、そのフラワーデザインを手掛けさせていただいて、
それは嬉しかったでしょう。
私同い年なんですよ、だからもう本当に夢の人が、
あ、秀と同じような風景を見てきたという、
はい、
でも秀もだから非常に美意識もあるし、はい、どういうコラボだったんですか？
はい、その当時はあのインテリアが結構木な感じだったので、うん、すごく細かいかなと思ったら、テーマはシンプルでお花で鮮やかにしてほしいというテーマだったんですけど、
うんうん、
究極すぎましたけども、まあ、そこに対してやっぱさっきのテーマをしっかり決めた上で、まずやっぱ色が出てきて、レッド色で一番パワーがあるので、うんうん、やっぱ日本のこう躍動感を世界に発信してもらいたいという思いもあって、そこからデザインをどんどん作っていくのと、あとまあ刀であったりとか日本の武士の魂であったりとか、サッカーボールのようなクーゲルって丸をプリザーフラーで作ったりとか、うん、であとは家具が木を結構ふんだんに使ってたので、器も使わないで木だけでこう組み立てたデザインさせていただいたり、だからその時の空間とその時のテーマがあったから、やっぱ出来上がったデザインっていうのが当時できましたね。
あのね、近野さんはあの例えば浮世絵の方とのコラボがあったりとか、はい、もう異分野の方といろいろコラボされてますよね。
はい、はい、あのお花、特にプリザーフラーはどんなものともコラボレーションで言います、うん、例えば北斎を選んだ時はやっぱりインバウンド、海外の方が日本の文化、やっぱラーメンとか漫画だけじゃなくってお花の文化がある、で日本の子供たちよりもヨーロッパの子供たちの方が北斎の絵を知ってるかのように、
世界的に有名ですもんね。
ですよね、うん、北斎も平面の中に奥行きを出し、プリザンフラーも実は私も平面の中に立体構成をすごく意識しているので、うんうんうん、まあ陰と陽、そういうような世界観も意識してデザイン入れている、その時に北斎ともコラボもしようというあの形で作らせていただきました。
ね、本当にだからそういう意味で言うと、プリザーブドフラワーというところをスタートとして今世界にいろんな形で活動が広がってらっしゃる今野社長なのでございますが、アメリカ留学時代ね、ちょっといろいろ苦労されたってことですけど、どういう感じだったんですか？
はい、まあ、ホームステイさせていただいて、あえて日本人とは接しないぐらいな形で行ったんですけれども、まあやっぱできるかなと思うことができなかったりとか、あと日本人ってあうんの呼吸とかあったりするけども、やっぱりちゃんとイエスはノーとかを伝えなきゃいけないっていうところが、できてるようでできてなかったりしたところが、ちょっとずつ孤独を感じ、私あのオレゴン州のポートランドっていうところにいて、
まあ本当にあの全米一住みやすいとも言われる素敵なとこですよね。
そうなんです。
だけどなんか寂しかったんですか？
多分あの素敵な理由は森林が多かったりとか、はいはいはいはい、冬だとキーンとしたこれからの時期ですけど空気を感じた時に、結構高台のとこにいたんですけど、毎回学校のバスから降りてくる、逆になんかそれが寂しく感じてきちゃって。
なるほど。
でもなんかそういうことを経験することによって、逆にあのありがたさとか、目に見えてないところの例えば日本の家族だったりとか、ちょっとずつ日本人どころかアジア人っていうところ感じてきたりとか、そういうところの部分でちょっとずつ、あ、 ってことは自分っていうオリジナリティ何なのかなっていうのがやっぱ今にもすごく生きた。その時そういう経験しなければやっぱり自分って何なのかっていう感じないで普通に周りと一緒みたいになっちゃってたかもしれないので、そこが今自分のすごく原点パワーになってますし、逆に今ちょっとずつメッセージ出す時も綺麗な道アスファルトの道行くのかジャングルの道行くのか、ジャングルの道行こうで確かに怖いけど不安怖いわ、やっぱその先に新しい綺麗な道があるよ、綺麗な星があるよっていうような話は自分の経験で感じたことを自分の言葉で伝えてる点ですね。
自分を見つけるっていうのはこれ会社としてはブランドってことにもつながっていくと思うんですけども、はい、ベルフルールというのはどういうブランドとしてこれから育てていきたいと思ってらっしゃいますか？
はい、我々はですねお花屋さんとは実は持ってないんですね、フラワーデザインカンパニーって言ってまして、お花を通してデザインを提供する、もっと言ったらやっぱ心とか文化とか価値観を提供していくっていうところを意識します。その一つの形としてプリザーフラワーを使わせていただいてますけれども、やっぱその思い、まあ最近だと物価でもですねこのプリザーフラワー広がってるのも多いんですね。我々ちょっとずつおじいちゃんおばあちゃんがあって先祖があって自分たちがいると思うんですけれども、ちょっとそういうこともキウスだったりとかしてたところがあると、私自身もお花で育った家なんですけども、そういうのって見るのが少し薄れてたところがあったんですね。でもこのプリザーフラワーがあることによってかっこいいし飾りたくなる、結果過去の方もしっかりこう意識するっていうような部分、そういうところをちょっとずつその日本の持っている精神性とか美意識っていうのを今度は世界にも広げていきたいという思いで今頑張っているところですね。
その世界へという意味におきましては、これ本当老舗ブランド、パリフランス生まれですかね、エミリオロバー、はい、これは M&A されてどうですか？エミリオロバーというのも非常に重要なブランドだと思うんですけど、こちらはどのように育てていきたいと思ってらっしゃいますか？
はい、これはコロナ禍の2020年に M&A させていた、まさに母が2回辞めた方がいいって言われた。1回ベルフルール作るとき、2回目エミリオロバーをやらせていただくときでした、はい、ですけど最後やっぱ自分の気持ちを信じてすごい信頼している、まあ両親ですけども、その反対があっても最後は自分っていうところの部分がやってきたところで、その象徴がエミリオロバなんですけど、本当にこの5年で私自身がすごく成長させていただいたところで、もちろん私がやらなかったら消えてなくなってたブランドだったんですけれども、逆に今そのフランスで発生した生まれたエミリオロバが日本の意識にまたカスタマイズされてより進化している状態でそれを世界に広げていく、まあベルフルのプリザーフラワーもエミリオロバのアートフラワーも私は本当に一緒だと思う。お客様がどっちを選ぶか選択の一つとしてどちらかのブランドを選んでいただくっていうのはすごくいいことだと思う。じゃあ何かっていうと日本の持っている美意識だったり文化、もっと言うと私サッカーも好きですけどお花も世界共通語なんですよね。
ですよね。
なんでそういう意味では世界に向かって発信していく両ブランドを世界に届けていきたいという思いで進めてます。
これエミリオロバというのは今もちょっと触れてらっしゃいましたけどプリザーブドフラワーというよりはゼロから作るそのアートフラワーってか、はい、なんですよね。
はい、エミリオロバのアートフラワー、まあ、昔でいう造花なんですけれども、逆にアートフラワーだからできる造形美っていうのがあるので、
そうですよね、
はい、なんで私はデザイナーなのでプリザーブドフラワーだからこそできることアートフラワーだからできることっていうのを非常に大事に進めてます。
これおそらくねラジオを聞いてらっしゃる方々すごく今気になってると思うんですけどお値段、はい、なんかどれぐらいで買えるもんなんですか？
はい、お安いものは5000円ぐらいから買えますし、3万円5万円とかっていう部分は結構法人の方とかも使っていただく、なんで結構お客様ご自身がどういう用途に使いたいかっていう時に価値として値段をつけさせていただいているので、当然我々その価値をちゃんと伝えていかなきゃいけないと思っているので、その説明責任で長くこうやって飾っていただきますので、やっぱそういうところでのその価値っていうところで値段設定させていただいてますね。
なるほどね。逆に言うと一番高級なものってのはいくらぐらいするのもあるんですか？
実はベルフルーの方はメゾンっていうサービスさせていただいて、ないものを作ってます、
と言いますと、
はい、お客様の空間に合わせて例えばこのスタジオで
オーダーメイド、
そうなんです、ここに苔を作ってとか5メーターの苔を作らせていただいたりとか、はい、大分市美術館のところに5メーターの苔
を作らせて、それだといくらぐらいになるんですか？
もう何百万
の何百万
、はい、ただ皆さんそれが費用対効果いいねっておっしゃっていただけるので、やっぱメンテナンスもしなくていいし長く綺麗な飾れるので、それだったらもっとしっかりもう本当に中途半端なものじゃなくてしっかり飾る、なんでフラワーデザインって小さなものだけじゃなくって、もうインテリアデザイン、もっと言ったらもう住居空間全てをこう料理させていただくような役割っていうのは最近増えてます。
そういうねプリザーブドフラワーの使い方もあるんですね。いやこれますます今後発展していきそうなんですけども、このさんこの番組のテーマ夢挑戦なんですけど、 フラワーデザイナーとして、そしてベルフルールの代表取締役社長として、そこにはエミリオ・ロバというブランドもあるわけですけど、どういう夢とか挑戦がこれからありそうですか？
はい、私はサッカーの時から一緒で、まあ、フラワーデザイナーでやっぱ世界に表現したいっていう思いがあります、うんうん、なんでおこがましくもこの番組のテーマに本当ぴったりで、はい、いつも夢と希望を持って、なんで私毎日朝起きたら今日も少しでも成長できますようにみたいな思って、必ず朝青空、青空じゃない時も雨の時もそうなんですけど、ドア開けて空見ます。でそこで、はい、昨日の自分よりも少しでも成長したいっていう。でやっぱりまあブランドなんで多くの人も関わってるので、まあ一言で言うとフラワーデザインを通して、まあ、うちのブランドコンセプトライフスタイルを豊かにするっていう、うんうん、もっと言ったらフラワーデザインはお花は世界共通語なんで、で日本人でもあるので、その価値、美意識っていうのを世界の方が、もちろん日本にも来ていただいてますけども、我々が世界に発信する番っていうのが近づいてきてると思っているので、ぜひそこをですね、言うだけじゃなくって形として、これも挑戦です。本当にトライアンドエラーで、私よく失敗は成功のプロセス、ピンチはチャンスって言うんですけども、その毎日繰り返してやってるので、必ず実現できると自分で確信して今進んでます。
素晴らしい。花の世界のワールドカップ優勝
したいですね。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げられましたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーの今野良平さんを迎えしてお話を伺ってきました。ここに手元には、スクールもされてるということで、
はい、
クリスマス特別レッスンということで体験レッスンもあるみたいですね。
そうなんです。11月末からですね、ホリデーシーズン、日本だとクリスマス、迎春があります。その時にうちの生徒さんにならずにです、1回だけでも単発でレッスンをできるような、門を広げてる時のタイミングになりまして、
はい、
気楽に体験できるような形でご用意しております。
ぜひ詳しいことはですね、ベルフルールのホームページでご確認いただけたらなと思います。本当いろいろ素敵なお話伺ってきてありがとうございました。まさにこれからクリスマス、お正月、バレンタインといろんなイベントが続く季節だと思うんですけども、お花を贈る機会も増えると思うのですが、そんな時期だからこそ今野社長からリスナーの皆さんへメッセージお願いできますでしょうか？
はい、本当に今日はすごく楽しい時間過ごさせていただきましたけど、もしこの番組聞いていただいて、フラワーデザインの良さであったりとか可能性とか、あと自分のライフスタイルにちょっとでも取り入れて楽しみたいな、また誰かを喜ばせたいなっていう時に、このプリザーフラワーとかアートフラワーを使っていただける、また選択の幅を広げていただいて、お花を通して世の中がハッピーにポジティブになっていただければ嬉しいなと思っております。
近野さん、本当に2週にわたって行動力、そして信念、そして夢にあふれる貴重なお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も日本初のプリザーブドフラワー専門店を立ち上げたベルフルールの代表取締役社長、そしてフラワーデザイナーの近野良平さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？プリザーブドフラワー、もともとは海外から入ってきた、だけどそれをね、独特の感性で細やかに高めていくって、これ日本人が本当に得意とするところですよね。近野さんのされている様々な活動も、これからね、日本はもちろん世界に広がっていくのではないかなと。そしてね、近野さんが大好きなサッカーワールドカップで日本チームもね、これからどんどん頑張っていくと思うんですけど、近野さんのね、このお花の文化を広げていく活動も世界に広がっていく、それが本当に楽しみだなと思いました。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私、茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は小説「目立った傷や汚れなし」を発売されました作詞家小説家の児玉雨子さんをお迎えします。 数々のアーティストへ歌詞を提供しながら小説家としても独自の言語世界を紡ぎ続ける児玉さん、最新作で描かれる傷と見えない心の輪郭、その背景にある思いや創作のプロセスについて伺っていきます。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。